本日、私たちにくださる神様の御言葉は、エペソ人への手紙1章何節から12節です。この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって、神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものが、この方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心により、ご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたんです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが、神の栄光を褒めたたえるためです。アーメン。エペソ人への手紙1章3節から14節までは、私たちの救いと神の子になることについて、一呼吸で証ししています。私たちがいかにして神の子になることができたのか、私たちの救いはいかなる過程を通して実現されたのか、また私たちが得た救いはいかに保証されるのかについて証ししています。この世が作られる前に始まった私たちの救いが完成されるまでは、父なる神様と子なる神様、御霊の神様の御業がいずれもありました。この御言葉を聞くと、私たちは一体ない、私たちが神様にとってどれだけ大事なら、こんなにまでしてくださるのと思ってしまいます。この6週間にわたって見てきた3節から6節までは、私たちを神の子にしてくださるために、父なる神様が行われたことについて証ししています。それを4つの動詞で整理することができます。第一に、祝福するです。神様が天地万物を創造されるとき、6日目の最後に人を作られた後に、最初に行われたことをこのように証ししています。創世記1章27節から28節の前半です。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神様が人間を創造された後に、最初に行われたことは、人々を祝福されたことでした。新進者クラスで祝福は、神様がくださるアフターサービスと似ていると教わりました。もしその祝福を否定する人がいるとしたら、神様が自分を創造されたこと自体を否定することと同じです。まるで自動車を作る会社のアフターサービスを無視して否定する人がいるとしたら、その人は自分が乗る自動車を作る会社の存在と、その会社はその自動車をよく知っていることを否定しているわけです。自動車に乗る人が、自動車を作った会社が提供するサービス、アフターサービスを受けるのは、最適の状態で自動車を維持するためです。神様の被造物である私たちは、神様がくださる祝福をいただいた時にだけ、神様がご覧になった時に、神の子らしい人として生きることができます。神様はキリストにおいて、すべての祝福と天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださる方です。第二に、選ぶです。大学に入学したいと願う高校3年生や受験生が、大学に選ばれることと選ばれないことは、その人の人生に大きな影響を及ぼします。また、自分が行きたい会社に入社するために書類を提出し、テストを受けた就活生が、その会社に選ばれることと選ばれないことによっても、その人の人生の道は変わっていきます。それだけでなく、私たちの人生には選ばれることと選ばれないことがたくさんあります。幼い頃には、特定の友人たちの群れに選ばれることや、スカウト隊に 隊員に選ばれること、合唱団や趣味活動チームに選ばれることが重要でした。実はこのようなことは、種類だけ少し違うだけで、人生の晩年になるまで同じです。特に結婚したいと思っている人には、自分が選んだ人から選ばれることと選ばれないことの差は、自分の人生の中、道でどの道に進むかが決まる非常に重要な瞬間だと言えます。しかし神様は私たちを世界の元の置かれる前から選ばれたとおっしゃいました。神様が私たちが作られる前に私たちを選ばれたということは、私たちが今持っている長所と短所、能力、聡明さや愚かさなどは神様の選択に何の影響も及ぼさなかったということです。それは神様の一方的な愛と無条件の恵みの結果です。世界で行われる選択の最も大きな特徴は条件的だということです。入学、入社、チームの一員になること、さらには結婚も条件的です。ある基準を満たさないと選択しなかったり、選択されなかったりします。反面、神様の選択の最も大きな特徴は無条件的だということです。今一緒に礼拝を捧げている私たちの中で、ただの一人も、私は資格があって神の子となり、神様に礼拝を捧げる席にいます、とは言えないでしょう。むしろ、私はいくら考えても資格がないのに、神の子となり、神様に礼拝を捧げる席にいます、と告白するでしょう。それで教会は、この世で唯一資格がないと言っている人たちの集まりだと言ったりします。第三に、あらかじめ定めるです。あらかじめ定めるは、選ぶと似たような意味があります。神様が世界の元の置かれる前から私たちを選ばれ、私たちを神の子にしてくださったことは、偶然の産物ではなく、神様のご意志とご計画の結果です。私たちが今まで何年を生きてきたかとは関係なく、過去の人生をじっと振り返れば、神様が私たちの人生を主観され、共におられ、導かれたと告白せざるを得ません。それで私たちが今日この場にいられるのは、神様があらかじめ定められたからなんだと告白し、神様があらかじめ定めてくださったことに感謝するのです。第4に、ただで与えるです。神様が私たちにただで与えてくださったものが多いです。代金を払わないものはすべてただで与えてくださったものです。世界中を明るく、暖かく照らして生命体が生きていけるようにする太陽の光を、代金を払って買わなければならないとしたら、いくらを払ったら買うことができるでしょうか。いつもの瞬間、私たちが息が吸えるようにしてくれる空気を、代金を払って買わなければならないとしたら、いくら払わないといけないでしょうか。またそうなったとしたら、人の寿命は何年になるでしょうか。もしかしたら、人の寿命は数年になるかもしれませんし、ある人は数ヶ月になるかもしれません。ひどい場合は数日しか生きられない人もいるでしょう。また私たちが生きて暮らせるように許されたこの地球はいくらで買えるでしょうか。神様が私たちにただで与えてくださった理由は、私たちにはその代金を払える能力がないからです。事実、私たちが毎日食べる米や麦と野菜、肉、魚などは、それらが生産され、私たちの手に届くまで苦労した人たちの労働力に対する対価を払ったものであって、米、麦、野菜、肉、魚などができた 対価を払ったわけではありません。その代価を誰が払うことができるでしょうか。さらには私たちが神のこと、神の御国の民となり、神様が愛される人になることにどうやって値段をつけ、その代金を誰が払うことができるでしょうか。イエス様が一つの生命の価値は全土と変えることはできないとおっしゃったのですから、永遠の命の代価を払うことのできる人は一人もいません。それで神様は私たちにタダで与えてくださるのです。それが私たちには言葉に言い表せない感激です。このように3節から6節までが、私たちを神の子にしてくださるために父なる神様が行われたことについて証ししているとすれば、今日の本文7節から12節までは、私たちの救いのために子なる神様が行われたことについて証ししています。7節です。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。ただで与えてくださるを違う表現にすると豊かな恵みだと言えます。そして私たちはキリストにあって彼の血によって贖いを授かったとあります。つまり私たちがキリストに授かった贖い、罪の許しは豊かなキリストの恵みが私たちに施された結果です。豊かな恵み、または憐れみ豊かなは聖書の至るところに出てきます。エペソ書2章4節から5節です。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。この御言葉で憐れみ豊かなという言葉が抜けても、私たちに対する神様の大きな愛は十分に伝わります。それでもこの言葉を記録したのは、神様の愛、大きさは私たちが思っているよりはるかに大きいということを強調するためです。愛において理性的な部分が占める割合が大きいですが、感情的な部分が占める割合も少なくありません。それで愛のエネルギーが方向を変えれば嫉妬になったり憎悪になったりします。それで以前は互いに愛する関係にあった人が、今では互いに憎悪の関係や無関心の関係にある場合を私たちの周りでよく見かけることができます。しかし神様は限界を持つ人間ではないので、私たちに対する愛と憐れみは持続的です。またエペソ書2章7節です。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。エペソ3章8節です。すべての生徒たちのうちで一番小さな私に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を用心に述べ伝え。このように聖書には愛という単語も多く出てきますが、恵み、憐れみ、富といった言葉も少なからず出てきます。それは神様がそれだけ私たちを無条件に愛してくださる方だということです。私たちが信仰生活をしながら、私たちの信仰が成長し成熟する上で、大きな足かせになるものの一つが、落胆です。落胆は、神様は私に落胆点を下らさらなかったのに、自分が自分に落胆点を与えることです。それで落胆した時によく思うことは、私は神様を失望させるだけの存在なんだな。私なんか身の程をわきまえない、といったことです。しかし、私たちが信仰生活をしながら忘れずに 必ず心に刻むべきことの一つが、神様は私たちが思っているよりずっと良い方であり、はるかに豊かな方であられるということです。神様は私たちが私たち自身を思い、愛しているよりももっと私たちを考えておられ、愛しておられる方です。使徒パウロがこの優れて豊かな御恵みとキリストの計り難い富といった言葉を少しも躊躇することなく確信に満ちて書くことができたのは、自分こそが主の豊かな憐れみを表す最も強力なサンプルであるからです。パウロはイエス・キリストに対して少しの好意もありませんでした。旧約聖書にはたったの一度も出てこない地名であるナザレ出身のイエス様が数百年間待ち望んでいたキリストメシアであることを決して受けることができませんでした。そんな人がキリストであるはずがないと考え、キリストであってはいけないと考えていました。当時イスラエル人たちが待ち望んでいたキリストメシアはダビデのように王権を持つ方であるべきであり、その方が持つ能力と知恵でイスラエルをローマ帝国から解放させる方でなければなりませんでした。それでキリストメシアであるはずはなく、キリストであってはいけない人をキリストだと思って追随する人たちと、その人の教えを伝える人たちは皆が除去の対象だと思っていました。が、それが神様に捧げる礼拝だと考え、自分が神様に捧げることができる最高の献身だと思いました。それで大祭司が発行する公文を持って、ダマスコにある街道を回って、その道に従う人は男女を問わず逮捕するためにダマスコに向かいました。パウロが大祭司にもらった公文は、自分が直接要請してもらったものでした。それだけパウロはイエス・キリストに対し敵対的であり、その方とその方の見教えを嫌悪していました。ところがダマスコの近くまで行った時に、復活されたイエス様が彼の元に来られました。その内容が使徒の働き9章に詳細に出てきます。パウロが人生の道と目的、意味を変えることになったその場面を記録した使徒の働き9章1節から18節までを、私たちが使っている聖書である改訳改訂版は、正題名をサウロが悔い改めるとつけており、新翻訳聖書はサウロの悔い改めとつけており、共同翻訳聖書はサウロの改修とつけています。それで使徒の働き9章をパウロの改修の章、またはパウロの改修の章と呼んだりもします。ここ時点は改修を信じていた宗教を変えて他の宗教を信じることだと定義し、改心は過去の生活を悔やんで直し信仰に目覚めることだと定義しています。改宗と改心はいずれも自ら向き直ることを強調する言葉です。自ら過去の人生が正しくなかったことを認め、自ら悔やんで新しい人生に向けて歩むことです。しかし、ダマスコに向かうパウロは、自分の過去の人生が正しくないと考えていたのではなく、誰よりも正しく生きてきたと自負していました。それだけでなく、今のように生きることが最も正しいと確信していました。ですから、使徒の働き9章は、パウロの改修の章やパウロの改心の章ではなく、パウロのメタメタの章、パウロのボロボロの章と表現する方がはるかに適しているように思います。自分が改修したわけでなく改修されたのであり、自分が改心したのではなく改心させられたのであり、自分の証明と使命を自ら見つけたのではなく 証明と使命が自分に与えられたからです。ですから、復活されたイエス様がパウロの元に来て会ってくださった理由は、彼が今後大きな仕事をするからではなく、彼の元に来て悟らせてくださらなければ彼が心を変えようとしなかったからです。ですから、使徒の働き9章は、主の恵みがどれだけ豊かであるかを見せてくれる見本だと言います。パウロは自分が今ローマの監獄にいて、今に至るまで過去の歳月を顧みて、自分がイエス・キリストの福音と神の御国を伝える人生を生きられるのは、キリストによって豊かな恵みにより救いを授かったからだと表現すること以外に、これを説明する術がないからです。神様の豊かな恵みを考えると思い浮かぶ聖書の人物が、モーセです。ヘブル書11章23節です。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。エジプトで総理になったヨセフの招待でヤコブの子孫はエジプトに移住しました。そこでイスラエルの子孫が大いなる国民となりました。しかしヨセフが死んだ後に多民族であるイスラエルの子孫の繁栄を警戒したエジプトのパロオはイスラエルの子孫を弱体化させるために彼らを奴隷にしました。しかしエジプトのパロオの予測とは違ってイスラエルの子孫は辛い奴隷生活にもかかわらず、その数は減ることなく、エジプトの民が増えるよりもっと急激に増えていきました。ついにパロオは下してはいけない恐ろしい命令を下されました。イスラエルの子孫が子供を産む場合に女の子は生かすけれども、男の子は無条件にナイル川に投げ捨てて殺すように言いました。奴隷生活だけでも絶望と苦しみの連続なのに、それに加えて生まれたばかりの自分の子が息子なら殺さなければならなくなったのですから、その時にイスラエルの子孫が経験した苦しみと絶望は私たちの想像を絶するものでした。その時に生まれた赤ん坊がモーセでした。その赤ん坊は親の目にはもちろん、神様にとっても美しい子でした。それで王の命令にもおじけずに赤ん坊を密かに育てました。しかしずっと隠し続けることができませんでした。3ヶ月が過ぎた頃にこれ以上は隠しきることができなくて、モーセの親はモーセを歴史と樹脂等を塗ったパピルス製のカゴに入れて、ナイルの岸の足の茂みの中に置きました。この内容は出エジプト記2章にある内容と同じです。ところがその次の内容は出エジプト記の内容と少し違います。ヘブル11章24節から26節です。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそ知りを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。モーセが成人して40歳になった時、ミディアンの荒野に行って、そこで40日間宗徒の羊を飼いながら暮らしました。モーセがそのようにしたのはもうこれ以上は私の同族の労働力を搾取し、村地を吸い尽くすエジプトで暮らすことができないと決心したからでしょうか。それともエジプトのパロオがくれる金をもらって彼のテーブルにある三回の珍味を食べるより毎年見ることになるとしても、ミディアンの声で暮らす方がもっとマシだと心に誓ったからでしょうか。 実は、モーセは、パロの娘の子と呼ばれることを拒んだこともなく、神様の民と共に苦しむことを儚い罪の楽しみを受けるより、もっと好んだこともありませんでした。キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思ったこともありませんでした。実はモーセは、あるエジプト人が同族のヘブライ人を殴るのを見て、そのエジプト人を殺して砂の中に隠しました。後にその事実が発覚して、パロ王がモーセを殺そうとしたので、密かにミディアンの荒野に逃げました。それでもヘブル人への手紙の著者がモーセについてこのように書いたのは、モーセが80歳に神様のお召しを受けて120歳になるまで神様に従ったからモーセはこうだったと受け入れてくださったのです。神様は本当に豊かな恵みの方であられます。ヨハネの黙示録22章は神の御国を描いています。そこに水晶のように光る命の水の川が流れ、その川の両岸には命の木があり、その木の枝には12種類の実がなって、毎月実ができたとあります。時折このようなことを思うことがあります。その命の木の隣に果樹園があって、神様が私に、繁盛、この果樹園にあるリンゴの木と梨の木はすべてあなたが植えて育てたもので、あの畑にあるブドウもすべてあなたが栽培したものですよ、とおっしゃりそうな気がします。そうしたら、私は神様、私はこんなものを植えた覚えがありません。私は木の実が実らないと、その木が何の木なのかもわかりませんし、ブドウの育て方も知りませんし、農業なんて一度もやってみたことがありません。その時に神様はこのようにおっしゃると思います。繁盛、あなたが昔にリンゴと梨を食べてから捨てた種がこのように育ってリンゴと梨の畑になり、ブドウを食べて捨てた種もあるでしょう。それがブドウの畑になったんだよ、とです。それだけ神様は豊かな恵みの方であられます。それでパウロはこのように告白しています。コリント第1の15章9節から10節です。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。自分みたいな人間がどうやって使徒になることができたのか、自分がしたことは、教会を迫害したことしかなかったのに、それだから、いくら自分が一生懸命に働いても、それは神様の恵みであって、自分の功労になることはできないと、告白しているのです。この神様の恵みにより、パウロは伝道者として召され、その恵みの力で海を渡り、大陸を歩きました。またこの恵みのおかげで様々な危険の前でも勇敢であることができ、鞭打ちと欠乏、蔑視などを恐れずにいることができました。この恵みが使徒パウロの人生の原動力となり、パウロをパウロらしくしてくれました。神様はこのように恵みが豊かな方であられるのに、私たちはこの豊かさを知らずに信仰生活をしていませんか？長い歳月の間、信仰生活をしてきたのに、信仰と人生が成熟することができず、信仰生活が意味のないように思われ、やっと手術を守る程度だとしたら、その原因は、神様の豊かさを経験できなかったからでしょう。 自分の信仰をようやく守る程度ではなく、自分の人生を主に捧げ、成長して成熟する信仰人になるためには、まずは主の豊かさを経験しないといけません。賛美歌149番は栄の主イエスのです。3節4節の歌詞はこうなります。恵みと悲しみ一つに溶け合い、茨はまばゆき、カムリと輝く。ああ、主の恵みに報いるすべなし、ただ身と玉とを捧げてぬかずく。主の慈悲、憐れみ、恵みを知っている人が、その恵みに報いることができないことも知っており、自分の人生を完全に捧げることができます。その恵みを知る力は、十字架を正しく考えるところから出てきます。それで賛美歌149番の一節はこうなります。栄の主イエスの十字架を仰げば、世の誉れは塵にぞ等しき。使徒パウロは今、ローマの監獄に鉄の鎖で繋がれています。しかし、彼の体と魂を固くつないでいるのは鎖ではなく、計り知れないほどに豊かな主の恵みです。自分の罪に代わって十字架で血を流してくださっただけでなく、あれだけ敵対的だった自分の元に来られ、使徒としてまで召してくださいました。その恵みを考えると、苦難と苦痛は何でもないものであり、彼が歩んだ全ての道は恵みの道でした。主の恵みを考えれば考えるほど、その恵みは私たちの考えを飛び越えます。私たちもすでにその恵みを授かり、豊かな恵みの中にいることを確信するためにも、私たちの人生の窓を主に向けて大きく開きましょう。もしかして今、表面的に使徒パウロが鉄の鎖につながれているように、経済的な欠乏の鎖、疾病や軟弱さの鎖、関係断絶という鎖につながれているように感じますか？それなら、むしろ目を上げて上を見上げましょう。上から注いでくださる豊かな恵みが、すでに私にあることを悟ることになるでしょう。それで私たちにつながれていて、私たちを不便にする鎖は、実は神様の豊かさを確認させてくださる恵みの鎖であることを発見することになるでしょう。お祈りいたしましょう。キリストにおいて、すべての祝福と天にあるすべての霊的福音をもって私たちを祝福してくださるために、世界の元の置かれる前から私たちを選んでくださったことに感謝いたします。また、神様がただ御心のままに私たちをご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めてくださったことに感謝いたします。さらに、このすべてを私たちに代価を払うように仰せられず、ただでくださったことに感謝いたします。このすべての土台に豊かな主の恵みがあったから、私たちがすべてを今まで享受することができました。使徒パウロはたとえ今福音を伝えたことで監獄にいる身ですが、彼につながれてあるのは鉄の鎖ではなく、豊かな主の恵みの鎖でした。その恵みの鎖が私たちもつながれてあることを確認させてくださり、感謝いたします。これからは私たちも豊かな人生の主の恵みを預かった、授かった人らしく生きていけるようにしてください。主が私たちに留まらせてくださった人生の場で、主の豊かさを表すことで、また他の人を主につなげ、恵みの通路として生きていけるようにしてください。そうして私たち皆が世俗的な価値観が蔓延するエペソのような世の中で生きていても、豊かな主の恵みを表すこの時代のモーセとダニエル、使徒パルになるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。